キャバリラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティートリーキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬本
コネスト
とグリーンティーです。
早いね。さすがに2回目だ
から。まあ、今回あれですよ、スカイプのね、ディレイがないから。
うん、そうですね。
いや、でも普段もそんなディレイ感じないでしょ。
もう最近慣れてるからね。
まあね、もうだいぶ慣れて
る。ちょっと早めに言うっていうコツが出る。
うん。
まあでも被ることはあるよね。やっぱり。
まあ被るのはしょうがないかな。でも多分ね、被るのはね、普通に今のより対面してても、パッてなることあるよね。
言いたい時はあるからね。
そうね。
そう。はい。
というわけで、これ第164回なのかな
?164。
はい。はい。2月10日配信の駆け上がりラジオでございます。
うん。
対面収録をしております。
はい、対面収録。
はい。おめでとうございます。
いや、この形式で言ったらさ、
はい。
多分、ラジオ見えべはすごくスムーズにいくよね。
だけどさ、すげえ恥ずかしい。
多分ね、笑うと思う。
笑っちゃう。
皆さんって言ったところで。
全然
目合わせられないよ。
そうだね。
あれは、スカイプだからできる技かもしれない。
あの変な声出してる時どんな顔してるのか確か
に。いやでもなんかラジオっぽいですね。
こうですね。
前はカラオケとかで撮ってた時はやっぱりなんかカラオケ感がいな
かったけど。そうですね。隣から歌も聞こえてきたしね。
そうですね、
うん。
やっぱこういう会議室で机を挟んでやるっていうのはやっぱなんかラジオっぽいね。う
ん、で今回ちゃんと紅茶っていうか抹茶オレと、
うん、
あとアイスコーヒーですか、赤フィオレ。
私もの飲みきっちゃいました。
まあちゃんとティードリンキングトークっていうね。
趣旨
もちゃんと。
コンセプトを、まあ守るというか、
守りです
よ
ね。
やってる感じですよ。
まあ対面収録ですけど、でも今回は通常会というね、扱いで。
そうですね、
はい。
そろそろ対面でやりたいですね、
そうですね。
前やって、まあたまたまグリーンティーさんが、近くに来られるということだったんで。
は
い、
今日はモコズキッチンもあるんですか。
モコズキッチン今日、まあね、何でもできますよ。ホワイトボードもありますし。
ね、説明しながら、ね。
ホワイトボード書いても伝わらない。
あの、環境が変わってるのは僕たちだけで、聞く側からしたら別に見えるわけでもない
です。まあ、そうですね。
関係ないですね。で、これなんですかこれ。
あ、そうなんですよ。お二人にまだ、音出さない。これ音別に出るもんじゃないですね。これあの、Facebook にも載せましたけど、この駆け上がりラジオと入りも通信もですね、あの、タンブラーをですね、
あら
作りまして。
タンブラーの、まあ具体的に言うとその、側面の、
そうそう。
ラベルというかね。
そう。絵柄がね。
絵柄がすごい、オリジナル。
グリーンティー、ウママホネスト、そして、コヘイさんの、
そうですね。4
人のキャラクターが入った、黄色を基調としたね、このタンブラー。
いいな。
これやっぱお茶を入れるべきなんですかね。
まあ、そうでしょうね。紅茶でしょうね。だからこれ、パッと見ではこう、普通になんかどっかで売ってそうな、
普通に売ってそうですよ。
売ってそうなものなので。
これはいい。
これいいですよね。だからこれのベースだけを、なんかこう、うちのサイトに載っけて、自分でこう印刷して使ってもらうこともできる。
このタンブラーのこれは何、どっか無印かなんかどっか。
あ、これはね、多分一般的に売ってるやつ。
一般的に売ってるタンブラーで、その側面のところにその紙を入れ
ると。おー。
僕はもらったやつなんですけど。
と、もうその、紙だけ印刷すればいけると。
いけるんです。
PDF かなんかで。
いいですね。
ダウンロードできれば。
これいいですよ。
自由にね、そのタンブラー作れますよという。
そうそうそう。
そういうことになってるわけですね。
これだからちょっとね、これから使っていこうかな。
ツイッターでもちょっと写真を載っけていった方がいいですね。
あ、そうですね。ツイッターでもちょっと載せて出しますか。
じゃあ今話してる、何でしょうかというのはですね、後ほど
ツイッターの方に。
ツイッター、フェイスブック。
もしくはブログの方に載る
かもしれない。まあただあの、グリーンティーの顔をね、フェイスブックでこう見えないようにこう載せといたんでね。
まだね、非公開バージョン。まだ非公開。
あ、読みて
る。まあだからリスナーさんがやっぱりダウンロードする子にはまあ公開されてるんじゃないでしょうかっていう、ね。
いや、だから、あれですよ、こう、ホネストのこのお面みたいにグリーンティーの顔にも何かこう、つけてくれって言われたら別にお面被せるんです
か、ね、ああ、まあ緑茶でしょうね、つけるとしたらね。
そしたら葉っぱになっちゃう、
ね。茶葉。
う
ん、
一人だけ人じゃない。
まあ骨だけどね。まあそんなわけで、馬場さんはもうツイッターのね、アカウントのあの、アイコンになってますんで、皆さん見て。
ツイッターがちょうど4周年の時に、
あ、そうそうそう。
ツイッターアカウント作りまして。
だから、小平さんのこのキャラクターと、うまうまさんとホネストは、それぞれツイッターで出てる。
うん。
そうですね。
そうそう。あとグリーンティーだけな
んです。私ツイッターないんですよね。
そうないですね。
あの、公式になっちゃうからね。
そう、ないの。
ご利用され
まあまあ、あの、そのうち見れるということね。
はい。はい。ってことで、
はい。
お便り来てますね。
うん。
なんと、 このグリーニーさんがアウトプットしてくれたので。
アウトプットという言い方はね、なかなか。
プリントアウトだけどね、アウトプットって言い方
は
ね。
ちょっとおかしいんですけど、これは、まあ
もうね。
もうね、我々の先生がよく
使って。何が
してくれ。アウトプットしてくれ。
アウトプットしてくれ。
やってましたね。
ところからの、ありがとうございます。
はい。
じゃあ、紹介しましょうかね。
はい。
はい、
お願いします。
5つ目。
うん。
勧誘の電話ということで、ケリーさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。皆さんこんばんは。2年ぶりに税金対策マンションを買えませんかという勧誘の電話がかかってきましたよってお便りを書こうとしていたら、番組で同じ話題が出てきたので驚いた気がします
。ああ、私のやつですね。
うん。
はいはい。
これは2個くらい前の配信、162回くらいです
ね。ぐらいですかね。
うん、はい。うまんまが取り上げた、オレオレ詐欺。
うん。
振り込み詐欺。うん。注意。振り込み詐欺と言ってるのが、思いっきり噛んで
そうそう、振り込み詐欺。
はい。
新しい。
お便りに戻りますと、はい、僕は自宅の電話にかかってきます。大阪の、梅田界隈のマンションを買えと言ってきます。梅田ってよくわからないっていうと、テレビでよく見る東京駅みたいなところです、うん、と説明を受けました。
うんう
ん、いいとこですね。
うん、まあざっくりとした
らいいけど、ね。いやでもさ、東京駅みたいなとこではないよ、梅田。
東京駅はマンションないですね。
まあ都会っていうことが言いたいんですかね。
だから港区とか、そういうことを言いたかった。そもそも大阪の一等地でマンションを欲しがる人も多いだろうに、電話で見ず知らずの人に売らなければならないような物件ってことはろくでもない物件ではないのかなと思いました。うんうんうん、前はお父さんがいないからわからないんですと適当に言って切っていました、
うん。
それ以来だったのですっかり忘れていたのですが、また電話が来ると驚きました。
うん
うん、
今回はきちんと興味がない、いらない、僕は税金対策をきちんとしているから必要はない。などと言って答えました。
なんでその声だ。
その年齢が変わってる
って
ことなんで、ね、子供じゃない
って。そうですね。
出していきたかったので。
そういうことね、う
ん。ちなみに2000年頃まで発行されていた僕が所属している職能団体の名簿を見て電話をかけてきたと言ってました。
うん、
こういうの多いですね。
多いね。
名簿、あと卒業文集
とか、うんね、
のなんかそのね別点でついてくる住所一覧みたいな、
うんうんうん、
ここにいますよみたいなね。本当にダサないように気をつけていかなければいけませんね。皆さんも気をつけましょう。ではまたメールします。
はい、
そうですね。
普通に飲んで普通にガシャーンってやったけどね、今ね。
うん、まあ、そういう環境音もいいんじゃないですかね。
あ、飲むものがあるん
です
よ、
ね。
そうですね。いいと思いますよ。
いや、そう、これ僕もこの前ちょっと話したんですけど、まさに一緒です。うち会社にかかってくるんですけど、やっぱり税金対策って言われますし、税金対策で、いや、あなたに心配していただかなくても、僕はちゃんと税金対策してますし、建物は必要ない
んです。毎回怖いよね、ホネスさんの言い方が。いや、僕はあの時ちょっと聞いて、俺もうちょっと気をつけた方がいいじゃないかな。
いやいや、もうそれ言わないとさ、相手も。
またかかってきちゃう。
またかかってくるっていうか、それ言ってもかかってくるぐらいだから、
ね、
ずっと喋り続けるのよ、うん。あ、それでですね、いやいや、いらんって言うてるやん、みたいな。そんな感じになっちゃうから、うん、もうそれで、はいはいって言って切るんだけど、この前びっくりしたの、またかかってきた、
うん。
で、税金対策で今、ね、ホネソさんの会社のお近くにあるマンションをご紹介してるんですけど、ちょっとご説明をさせていただきたくて、お電話させていただきましたって来たんで、
うん、
あ、結構ですって言ったら、大体のそのセールスマンって、その後結構ですって言っても、あ、ただですねとか話を続けるのに、その電話かけてきた人は、結構ですって言ったら、黙っちゃったのよ。向こうが。で、ガチャンって。
ちょっと間を置いてからの、
もう、こっちもっていう。そう、こっちもさ、まだ来るかなと思って身構えるわけじゃん。それで、あ、はいはいはいはいって切ろうと思ったら、黙っちゃったから。
じゃあもう、ガチャンするしかないよね。
そのあれがすごかったんじゃないかな。
いや、かな。
結構です。結構です。ビーンズに。
結構です
って。結構です。
一番怖い感じ。
そんな風に言ってない。
怖いね。
うんうん、いやでも、そんなありましたね。まあ皆さんぜひ気をつけて
ね、はい。
今回これ、このね、2回前に取り上げた、このね、オレオレ詐欺に対する反響も結構あって、ちょっと嬉しいんですけれども、
はい。
じゃあ続いてのお便りいきますか。
はい。
寒中お見舞い申し上げますということで、猫、
うん、
じゃさん、お久しぶりですね。
はい、お久しぶりですね。
かけらじの皆さん、こんにちは、猫じゃでございます。
こんにちは。
体感の頃、いかがお過ごしですか。センター試験も終わって受験生の皆さんは一息ついている頃でしょうか、
うん、
第162回の配信聞きましたというかかけらじは全部聞いていますが年末特番のかけらじクイズはほとんど分かりませんでした。
あら
残念。
まあ、あれは難しいよね。
我々、まあ、でも結構ね、うん、悩みました。正答率も6割7割という微妙な
微妙なライン。我々がやってるの
と変わらずね。 でも過去放送のあれこれ思い出して楽しかったです。
うん、素晴らしい。
あれ年末っぽかったですね。
年末っぽかったね。
さて、今回は振り込め詐欺のお話でしたね。うん、うちにもそのうちかかってくるかにゃ、怖いにゃと思っています。
うんうん
ってことはまだかかってないですか、
うん、そうですね、
うん、
こんなに報道されているのに被害額は増え続けているのでそうだそうですね、うん、言葉巧みなんでしょうね、うん、猫ちゃんは早とちりなところがあるので不安です、
うん
うん、ということで我が子の認証どうするか、うん、これはあれかな、だから年齢制限をかけるフィルタリングの話かな、
いやあれじゃない、
えあれですね、
本当に本人かどうか、
そう、はいはいはい、オレオレサインに近いところもありますし、
我が子の認証どうするか、子供の友達は、家族で LINE をしているそうですが、うちはどうかにゃ、
うん、
もっと年を取ってお母さん大丈夫と子供たちが思ったら LINE か何かで対策するかもしれないですね、
うん
うん、確かに LINE で家族で使うっていう方がよく、
そうだね、電話であ
るかもね、そうだね、
今僕事故っちゃってって言って、え大丈夫なのって言いながら LINE でこう大丈夫って思ったら、いや今本人だよって言われたらどうしようみたいな感じもある。
僕もようやく LINE をちょっと認め出したのは、まあ、そのやっぱグループですよね。
うん。
そう、だから兄弟がいると。
はいはい、はい。
あんた、あんた今回帰ってくるのみたいな話をした時に、うん、僕は、まあその家族の LINE はやってないんですけど、うん、もし弟と僕宛てだったら、メールめんどくさいじゃないですか。
う
ん、
そう、そうだね。
っていうのもあるんで、そしたらね、行くよ、行くよ、みたいな。行くよ、行くよ、と。もしくは既読するのはどっちかなんですけど。
う
ん、
まあそうだね。
そういうことになるのかなと。はい、近頃特に携帯電話やインターネット関連の、カウンタートークが分からなくて、
うん、
困っています。
この紙の音もいいですね。なんかお便り見てる感じですね。
いい確かにラジオっぽい、ね。
実質0円とか言ってるけど、どう見ても実質じゃないでしょ。うん、とお店の人に言っても、いえ実質です。なぜならばの先が分からない。
あ
そっちを先に言うべきでしょという内容を一番最後に言ってきたり、うん、契約寸前というタイミングなのですごく腹立つ。
うん、
ありますよね、
う
ん、ただちょっと 1.5 注意いただきたいのがですね、うん、って言ってた内容が、
加入していただかなきゃいけない、
ね、最後の方にね言い出すから、
ちょっとこちらも一応ご確認いただきたいのですが、うん、って出してきたやつが一番重いんで、
うん、後出しじゃんけんね、
一応ですね、この実質0円にはですね、このプランとこのプラン、すいません月額310円かかるんですけれども、ただですね、入っていただいて、すぐ解約と、次の日に解約していただければ310円かかりませんので、そのままやっていただければ、大丈夫でございますので、
すいません、アドリブの
いますからね、そういう人
いるから、本当にこれすごい言われるの、それ
契約中にモノマネをエミュレートしちゃうっていうね。
はいはいって。
同じことやってんだろうって思うけどね。
やってる。
今年の猫ちゃんの目標は、うん、アグレッシブに過ごす。
ほう。
あ
れですね、僕。
アバンギャルド。アバンギャルドと同じような。
アグレッシブです。
はい、と言いたいけれども、そこまで体力がないので、アクティブに過ごす。確保できるだけです。うん、それでは皆さんごきげんよう。カフェオレを飲みながら楽しんで
ください。こんばんは、カフェオレ。
今、アイスカフェオ
レ飲ん
でますからね。素晴らしい。
アクティブに過ごしたいですね。
アクティブね。
まあ、年始めてなんかいろんなことやっていきたいですねって絶対言いますけど、あんまりやらないんですよね。
そうそう。でもね、ちょっとずつ新しいことを始めようかなとは思ってます。まあこれも第一弾ですけど、
うん、
なんかもう今年はちょっといろんなものを生み出していこうっていうのは言ってたんで、ちょっと積極的にね。
もう骨から生み出していこう。骨から。
骨組みから変えていこう。うん、
乗っかったね。
いや、家とは言えないけど、
うん、変えていこう。いや、それ正しいことだからね。
はい。
はい、
次行きますよ。
はい。
旅っていいですね。ということで、カイエさんから。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。かけらじの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
正月明けの連休を利用して、台湾、台北、
台北、
台北ですね。はい、いました。カイエです。
うん。
かけらじを何回分か貯めておいて、空港や機内の暇時間に溜め聞きしました。
お
なるほど。うん。これはでもね、旅行にはね、いいと思いますよ。新幹線1回分とかね。
まあ、あれなんですけど、うちの兄貴がですね、はい、この駆け上がるラジオ聞いておりまして、まあそこそこのリスターなんですけど、
うん、
今、まあ最新回にはまだ追いついてないってこの前ね、年末帰った時言ってたんですけど、やっぱり飛行機内とかね、
うん、
よく聞いてるそうですよ。
ちょうどいい時間なんですよね、1時間20分とか。
そうそうそう。
で、それがまあちょっと長めだったら2本聞けば、
そうそうそう。
ね、ちょうどタイマー、タイマー
を聞く。うちの兄貴も聞いていると。兄貴に聞かれる。
まあね、10回は聞けないけれども、まあ、ね、まあ、2、3回くらいは、
うん。
でも兄貴に聞かれるってなんかちょっと恥ずかしいよね。
まあ別に恥ずかしいこと、まあ、言って
ない。言ってない、言ってないけど。
まああの、アグネスちゃんのモノマネとかしてるからね。
それ俺じゃないからね。
いや、アグネスちゃん、そう。アグネスちゃんはしたでしょ。上柳さんでしょ。
そうそうそう。そうだ、俺、おっかん上でって言ってたわ。うん、そうですね。忘れてた。それまだ聞いてないから、まだ追いついてないから。
はい。台湾は食べ物や交通費が安く、人々もおおらかで優しい、本当に治安のいい国だなと感じました。
うん、
交通費は地下鉄の初乗りが20元。
うん、
過去かける3が大体日本
円で、うん、60円。
安い安い、
うんうん。空港から台北駅までの空港バスが1時間くらい乗って125元。
うんうん、
タクシーの初乗りは70円でした。
うん、
まあ、全部数百円というか、
うん、
そうね。500円以内。
うん、1時間くらい乗っても
500円いかない。
移動手段が安くて便利なのはいろんな場所に行く観光客にとってすごく利点だなと思います、
うん、
タクシーが少ない国とかあるじゃないですか、
うん、あるね。
そういう時はね、移動が結構
あるから、
それ用のガイドさんやっとわなきゃいけないとかあると思うんですけど、タクシーは70
円いいですね。安い。
旅行中は初日についていきなりスーツケースの鍵を紛失してしまうというトラブルがありました。
これ
は
困りますね。
怖いですね。手荷物やポケットをひっくり返して探してもなく、滞在中ずっと一度も開かなかったらと意識が飛んできました、
うん、
とりあえずホテルのフロントの人に相談すると、後ろのドアからおっちゃんが出てきて、よっしゃ、マットキーとばかりに工具を出してきて、ピッキングのような要領でカチャカチャと数分で開けてしまいました。
すごいな。
助かったのですが、こんなに簡単に開くんだと、逆に不安になりました。でも、ちょっとそうですけど。
スーツケースの鍵って、なんかあの国際企画で決まってるやつありますよね。
TSA ですかね。
あ、そうそうそう。
それでやっとかないと、なんかあった時に開けられる。
あの、空港で。
TAS かな。忘れたけど。
なんか、
タスみたい
な。あの、空港で、あれですよね。あの、サンプリング調査みたいな感じで、何個に1個かは絶対開けて確認するよね。だそれの鍵開けるために、やっぱり共通のやつじゃないといけない。でもそういう意味で言うと、開けられるよね、そのマサキさんみたいな、
ね、
はい、すみません、長くなってしまいましたが、今月のテーマ、今年の目標ですが、真面目にジムに通うにします、
うん、
仕事帰りにぐったり疲れてジムに行くのが結構辛く、あと寒さも相まって今度にしようがずっと続いています、
うん、
これ今年じゃないですよね。大丈夫ですよ、真面目にジムに通うって言ってるので、その後に
この場所
で、もう、もうがやってる
の
が
ちょっと、
ね、去年まではそうだったから
そうですよね。そうだと、我々は信じております。
うん、
ということで、私は一日中座り仕事のため脳みそが疲れているだけなので、ジムに行けば心身ともにスッキリするのですが、行くまでは試練だなと思います。
まあそうですよね。
頑張ります。
はい。
台湾で買ったウーロン茶を飲みながら、そう
ちょっと待って、さっきのさ、あの、猫背さんにしろ、カイエさんにしろ、みんな、なんで今日は飲み物ばっかり言うんだろう。
ティードリンキング。
そう、ティードリンキング
です。そう、なんか、今日、偶然だね、そういう意味で。
そうですね、私たちも飲みながら配信っていうことになります
ので。はい、そうですね。はい。
はい、続きます。2回目の投稿です。
うん。
塩塩さん。
はい、ありがとうございます。
はい、皆さんこんにちは。2014年の目標は、納得できる結果を残すこと。
うん。
ウマウマファミリーの塩塩です。
おお。
はい。
ウマウマファミリー。
ファミリーできたもんね。ウマウマファミリー
ということで確定しております、
ね。すごい。ホネソファミリーはいないからな。
ウマウマファミリー以外は誰もいないですか。
そうでした。
そう。ウマウマファミリーに入るかどうかっていう
の、うん。でももう入りましたから、塩塩さんは。
はい。早速ですが、第162回配信聞かせていただきました。
うん。
前回のウマウマさんのかけらじタイムズについて。
そう。
私も小学校低学年の頃にオレオレ詐欺ではありませんが、クラスの子の連絡先を教えてほしいという、
これはあったな、
よく
電話を受けたことがあります、うん、言葉巧みな誘導でまだ7、8歳の私はすっかり騙されてしまい、相手に友達の連絡先を教えてしまいました、
うん、
まあ、あるよね、そういうことは、
うん、
はい、その数日後に担任の先生から、最近友達の連絡先を教えてほしいという内容の電話が上がっている、もしかしたらみんなのうちにもかかってくるかもしれません、それは嘘なので絶対に教えないでくださいねといった注意があり、血の気の吐く思いをしました。
そうだよね。
その、ね、その事故に注意される、
うん。言うてしもてるやん、みたいな。
言うてしまった。
これはあれですよね。やっぱり自分が何も悪さしなくても、ね、情報出ちゃうっていうところの怖さがありますよね。
うん、
そうですね。まあこれは一回二回、一回やられて、
うん、
ああ、これ今後注意しなきゃみたいな感じで。
うん、
行けば全然いいと思いますけどね。さすがに大人になった後の振り込め詐欺で引っかかっちゃうとすごい。
そうだね。うん。まあ小さい頃のね、これだったらまあしょうがないですよね。
はい。
うん。
この経験からということではありませんが、うん、こういう犯罪の場合、実際に被害に遭っている時ほど自分が被害に遭っているということを気づきにくいものだと思います。
うん、そうですね、うん。
どんな相手であれ、普段から慎重に対応するに越したことはありませんね。 配信を聞き、改めてそんなことを考えさせていただきました。ありがとうございます。また次回の配信も楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱり結構皆さん、身に覚えがあるというか、そういう経験がある。
そうだね。
でしょという。
この振り込み詐欺関係は結構来てますからね。
うん。だから僕もその後話した時に、その昔のね、お父さんいるみたいな電話かかってくるのかなって話をするのかと思ったら、うん、もうホネスがずっとマンションの勧誘の話だったマンションの切り際の話だった。
最近は大きなものだけど。
結構です
言わないですよ。結構です言わ
ない。それは返せない。それ返せない
ね。せんな。しかも、それもう、机に電話口つけながら言わなきゃいけない。結構ですみたいな感じになっちゃう。
相手クランと来ちゃう、そんなされるとね。
はい。
いつか次。
はい。
はい。明けましておめでとうございます。群馬のきのこさんから。
ありがとうございます。ます
今年もよろしくお願いします。
はい。
群馬のきのこです。
うん。
20日配信を聞きました。売り込み詐欺、私の電話を取ったことがあります。
おぉ、すごい。
夜遅く泣きながら、もしもし、〇〇だけど、と夫の名前を告げられました。〇〇はここにいますが、あ、すいません、間違えました。と慌てて切られました。
いや
ー。まるまるなら俺と隣で寝てるよって言
ったら、2チャンでよくあるんですね。
ここである事実に我ながら愕然とします。なんと私は電話を切ってから振り込め詐欺だと気づいたのです。うんうん、私は30代で日頃から振り込め詐欺のことはテレビなどで認識しているはずです。うんうん、ですが、不意打ちにあったというか、うん、電話を取った時点で1対1になってしまうので、相手側の発言、特に泣きながらという状況に思考が持っていかれて、間違い電話かくらいにしか思わなかったんですね、うんうん、これあれですよね、やっぱり先ほどの話もありましたけど、騙されている時ほど自分が騙されている時っていう感じにならないっていう、
まあそうかもしれないねこれ、うん、
先日ニュースのコメンテーターの女性がどうしてこんなに世の中で振り込み詐欺で騒いでるのにまだ騙される人がいるんでしょうねと言っていて、うん、いや分かっているんだけどさーっと高齢の方ならなおさらだよななんて思ってしまいました。
高齢の方じゃない、
高齢の方ならなおさらだよな、うん、まあコメンテーターでね、そう、いやこれ騙される方がとか、騙されない対策をしっかりと言っていくことが大事ですよねとかすごく言ってますけど、うん、こういうことになるわけですよ実際に来ると、
うん、
まあ、
はい、やはり啓蒙活動しかないと思うんですが、被害を減らすことの難しさを改めて感じました、
うん、
また、しつこい勧誘電話の被害にも遭っています。うん、お、これはホネストさんじゃないですか、
うん。
会社に毎日のようにかかってきますが、ほとんどの場合、社長は不在ですと告げれば、意外とあっさり引き下がるのですが、ある時社長がいないと分かると、だから何時に帰ってくるなって言ってんだよ、てめえ聞いてんのか、ほら。てめえに用はねえんだよ、バカ、と、なかなか恫喝し続けや、あそもかけるからなんかちゃんと、一方的に切られました。
何なんだ、これ。
すごいね、これね。
これは何ですか、恫喝ですよ
ね。単にちょっと、機嫌悪いだけじゃないの、向こうが。うん、
まあ、こういうちょっと、うん、こういう方がいる会社とあまり取引をなさらない方がいいというのを、ね、まあ、御社に伝えておきたい、
うん、結構ですっていうのを使えばいいと思いますよ、
ね、ね、まあね、うん、でも勧誘電話だからねこれね、あくまでね、
勧誘でこれですか、
これはまあね、まあこれはもう完全にさ、騙されるっていうところまでいかないパターンですからね、
いかないパターンです、単純にもう暴言ですよね、
鬱陶しいだけですから、
まあ、そういうのはもうそれこそ切っちゃっていいと思いますし、うん、下手に言い返して長くするよりも切っちゃう方がいいと思いますね、うん、はい、翌日電話かかってくるってことはありませんでしたが非常に不愉快でしたですよね、
うん、
相手が見えない電話の向こうにどんな悪人がいるか分かりませんから十分注意が必要ですね、
うん、
長くなりましたが、今年も配信を楽しみにしていきます、頑張ってください、
ありがとうございます、多分今のね、救急車の音も入っちゃったと思うんですけどね、まあ、そういうリアルタイム性もね、
まあ、流行り物なんてよく入ってますね、
はい、そうですか、
救急車の音、
はい、
ヘビの音とかもね、
そうそう、パワーが
入ってある、はい、じゃあ、これラストでいきましょう、
はい、
テーマリクエストということでヒロさん、
うん、
はい、長い冬もいよいよ終わりに近づいてきましたが皆さんはますます、ご精鋭のことお喜び申し上げます、はい、すごく丁寧なお便りありがとうございます、
お手紙ですね、
はい、5度目のお便りをさせていただきます、ヒロと申します、
はい、ありがとうございます、
今回は最近のニュースでかけらじで取り上げてほしい話題がありテーマリクエストという形でお便りさせていただきます、
うん、
リクエスト来ましたね、
うん、
それは遺伝子検査治療についてです、
ほう、
はい、遺伝子検査、うん、
うん、
出生前遺伝子検査のニュースを、最近出生かどっちでしたっけ、
出生でいい
かな、はい、出生前遺伝子検査のニュースを最近よく聞きます、 正しく活用すれば遺伝子性の病気を防止できるなどメリットも多いものだと思いますが、行き過ぎてしまえば映画のガタカやアニメの機動戦士ガンダムシードのように、遺伝子が優れているものとそうでないものとで生まれる前から格差が生じたり、遺伝子操作によって能力が高い人間を人工的に作り出すというような事態を引き起こす危険性を秘めているものだと思います、うんうんうん、よく有性遺伝とかね、うん、ありますよね、うん、私はまだ子供が授かる機会がなく遺伝子検査とは無縁ですが、これから自分が親となった時に遺伝子検査とどう向き合っていいのかということを考えている最中なので、駆け足で取り上げていただき自分の考えをまとめるヒントになればと思いお便りさせていただきました、うん、長文乱文失礼いたしました。
はい、まあこれは昔ね、似たようなトピックで臓器移植っていうのがありましたけれども、はい、まあこれも近いですよね。なんか遺伝子レベルで生まれる前にこう先天的な異常があるかどうかって判別できるんですよね、うん、今結構。
そうですね。
でも、まあ今後どうなってるかわからないけど、その遺伝子操作によって能力の高い人間云々っていうのは、やっぱりその人間の倫理的なところを、まあ犯すものなんて、多分日本じゃ絶対やらせないでしょ
う
ね。
まあ作り出すっていうのはね、一般の人はやらないと思いますけどね。
いや、それ
ね、
今モネスが完全にこう、手をね、頭と後ろにつけて、軽く伸びてるままで、天使が届いて始
めるって。すごい、写真撮っときゃよかったんだなっていうことだよね。
いや、真面目に話してもらって
くれごめんごめん。いつもスカイプでやってる時もこんなんだからな。
そういうことなのね。
見えてないから何も言われなかったけど、そうだね。今対面してること忘れてました。そうでした。
たまになんか声伸びながら言ってる時ありました
けど。ザラザラグリーン。あ、グリーン。ーっていう時でしょ、うん、伸びてる時。
いや、そうそう。だから遺伝子は確かに怖いけど、まあ今はあくまでその異常があるかどうかっていうところを判断するっていうね。
あとニュースで本当に自分の子供なのかどうかっていう、
ね。ああ、そういうのもありますね。
ありますよね。結構、シビアな問題なんで、知る知らないっていうところと、あとどれだけ知ってしまえるのかっていうところね。
そうだね。
両面から。まあちょっと気になるトピックですね、これは。
まあ知ることでね、幸せになるかどうかだよね。これがま
た。例えば優秀な遺伝子ですね。聞かされた子供って、よっぽど期待されるものなんです、うん、だからとりあえず、
こいつは優秀やぞ、
ね、頭がいいでしょとか。
で、結果的にそうでないっていうさ、そんなの分かんないのでね。
遺伝子が優れてる、本当にね、一致してるかどうか分かんないんですよ。
そう。
アインシュタインだって勉強できなかったとかさ、幼少期そういうのあるじゃないですか、うん。
だから遺伝子でね、人を決めちゃダメですよ。
多分遺伝子でね、わからないと思いますよ。うん、その未来までは、
うん。だから、あくまでめちゃくちゃネガティブな要素、例えばその、断症とか、うん、生まれる前から、その、どれくらいその、新しく生まれてくる子に、病気のリスクがありますっていうのを知るっていう検査は必要だと思うんですが、うんうんうんね、プラスアルファこの子にこういう能力を付け足しましょうとか、うん、その話はちょっとね、
そうだね、
ちょっとおかしくなってくる気が
しますよ。
はい、ということで、はい、お便り以上です。
はい。
たくさんご来店ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、対面ではありますが、
はい、
あくまで通常回復ということですので、はい、コーナーは普通にやっていきたいと思っておりますよ。
はい。
はい、よろしいですか？
はい。
準備は。まず、かけらじタイムズは、今日ホネストさんですね。
はい。
ホネ
なんか私が、今のあれですけど、今日はですね、まあいろんなニュースを見てたんですけど、まあその中から一つ、皆さんスマートフォン使われてると思うんですけど、
はい、
そのスマートフォン、実はね、よく言われるのは、便器よりも汚いんですよ、みたいなことはよく言われてますけども、
そうなんですか、よく言われてるんですか。
よく言われてるんです。ですので、その除菌をする必要、触るな
僕大丈夫、ちゃんとね、小林製薬から出てるスマートフォンウキウキってやつ。
あ、それいいね、
うん。
そうそう、それで、要は除菌をね、たまにしないと、やっぱりずっと汚いものを使い続けるの嫌じゃないですか。うん、何やってるんですか。
スマートフォンずっと書いてる。
石鹸でこういう使い方
する。全然です。
石鹸見たくなくていい。
聞いて対面だからって見えちゃうから気になっちゃうけど、聞いて、うん、俺の話、そのね、スマートフォンの表面を除菌処理しながら充電も一緒にできるというですね、フォンソープチャージャーというものが。
フォンソープチャージャー、
うん、
フォン、電話、ソープ、鉄拳、チャージャー、充電。
そう。綺麗にしながら充電できるよっていう製品がね。
名前長いですよ。
あるらしいので、ちょっと今日はそれの紹介をしつつ、はい、皆さん携帯電話日頃どう使ってますかというのところの話もできればいいかなと思ってます。
はい、わかりました。続きまして、グリーンティーさん。
今日は、まあ学校のね、学生時代を思い出してみようかなと。で、そう。
思い出したからな。
もうね、テーマあんま決めてなくて、
うん、
で、学校あるあるみたいな、ツイッターとかでよく流れてるじゃないですか。うん、
あるある。
ああいうのを、まあ、いっぱい集めてきました。
お
で、それをプリントしてきたんで、皆さんと一緒に見ながら、比較して、これはあったねとか、
うん、
これどうなのみたいなのちょっと話して、いこうかなと。これはもう3人集まってないとなかなかできない、
そうですね、
リアクションもしにくいものなんで、うん、ちょっとそれをやってみたいなと、いうふうに思います。ま
あ、フルネームでね、名前を出さないようにしながら、ついそうね、結構不意
に
出ちゃうんでね。
まあでも久々だと思いますよ、この学校あるあるネタみたいなのね。
確かに、ね、先のこと
ね、はい。結構昔はよく話した。ロゼッタストーンみたいなのやろうと思って。
ロゼッタストーン
でやろう
って言ったけど、英語の教材であるってことにきついね。同じ名前使えないじゃん。
そう
なので、まあ今日はね、学校、昔行ってた人も今行ってる人もね、うん、あの、2月テーマにしてもいいくらい、学校あるある。
ああ、そうだね。
そう。
それはあり。
感じでちょっと聞いていただければいいかなというふうに思います。はい。
はい。よし、というわけで。
今の必要だった。
いや、音楽がないからさ。
あ、なるほどね。
はい。ということで、早速、駆け出したいですの方から参りましょう。
はい、ということで、
はい、
タケルタイムの時間でございますけど、はい、ね、先ほどちょっと聞きましたけどね、私以外は2人とも iPhone ということで。
iPhone ね。
iPhone。
iPhone
ね。iPhone ね。
iPhone
ね。私は iPhone かもしれないですけど、ね。あの、まあこのスマートフォン、先ほどね、あの、オープニングでも、馬場さんは小林製薬から出ている、スマートフォンフキフキというのを使っているということで、はい、まあきっとアルコールが入っていてですね、除菌をちゃんとしてくれるっていう、まあさすが小林製薬さんという感じだと思うんですけども、まあそういう製品を使ってらっしゃるということで。
そんなに社名出さなくていいと
思う。ちょっと、小林製薬ちょっとツボった。
ツボった。
あって始まるでしょ。
まあまあそういうスマートフォン専用の服やとかね、最近はそういう除菌のクリーナーとかっていろいろ出ていて、うん、まあそれって結局、まあスマートフォンだけじゃなくて、まあ世の中、身の回りのものって結構バイ菌がね、まあついてますよっていうところで、そういう除菌グッズっていうのは、まあ近年ですね、だいぶ増えてきたっていうふうに思うんですけども、うん、ちなみにグリーンティーさんはそういうなんか除菌対策みたいなのやってます
ね？お手拭きで拭くぐらいですかね。
あ、携帯を、
うん、
あー、なるほどね、うん。あ、私も一緒です。うん、よくレストランとかに行った時に出てくる お手拭き、
うん、
やつを、で、こうバーっと拭いて、その後、
乾いた、
ね、紙ナプキンで、こう、綺麗に仕上げるというのをよくやってますけど。
防水じゃないものだと、結構怖いですよね。
あ、まあそうね。まあちょっと、アルコールついたりするんで。まあでもアルコールであればすぐ乾きますからね。うん、まあ大丈夫だと思うんですが。まあ基本的にそういう風にスマートフォンの除菌というのを、まあ皆さん気をつけてらっしゃる。まあここの3人は一応気をつけているというようなところなんですが、まだまだですね、やっぱり世の中ではスマートフォン常にこう手に持つものですから、あんまりね、気にせずにこうずっと使い続けて、除菌もしたことないよっていう人が結構多いらしい。で、まあオープニングでも話しましたけど、このトイレよりも汚いと言われてるんですね。
ね、うん、よく
菌の数という
のは、ね。パソコンのキーボードそれ使われてます、ね。
そうです。だからマウスとかキーボードと同じぐらいの、菌の繁殖がしているということで、
うん、
それはやっぱりね、気をつけていただかなければいけないんですが。
はい。
ね、
はい、
やはり、今の時期ですと、一番気をつけなきゃいけないのは、ノロウイルスとかですね。
ノロね。
猛威を振るってると言われて
ます、ね。あれ、そう、結構ね、なんかちょっと前パンでね、給食のパンがみたいな、浜松市のパン屋さんがどの子のってなってましたけどね。
あとインフルエンザね。
はい、
まあ、これも菌ですから。
かなり学年閉鎖されてる、ね。
そうなんですよ。
てますよ。
で、まあ今お話いただいたように、その静岡県の浜松町とかですね、その給食を提供する側の会社というか、そのところで、自分がノロウイルスにかかってると気づかずに、パンの配膳をしてたとか、
あるね。
あるんですよ、うん。なので、ノロウイルス一番怖いのは何かというとですね、そのかかっていても発症しないパターンがあると。
うん、
で、それで人に移してしまうというようなことがあるそうなんです。うん、だからそういうようなところも含めて、やはり携帯電話って、まあいろいろ 飲み食いして、それで触ってとかっていうところで菌がつくっていうものになりますから、この携帯電話からも、まあ、感染をしたりとかですね、危険性は非常にある。
よく食べながら散歩しているよね、うん、あのスタバとか行くと。
食べながら、ね、
スタバじゃなくてもいい。食べるモーションはいいよ。
だから、すごく気をつけていただきたいんですよ。
他人に触らせないっていうの
が必要だよね。そう、他人に触らせないのもそうですし、まあ、その病気がうつる。あと、なんか、ノロウイルスの菌って、私もちょうど昨日かな、まあ、カラオケのトイレに行ったらですね、そのトイレのところに張り紙が貼ってあって、なんか、やっぱり世の中でそうなってるかもしれないんですけど、水を流すときは、蓋を閉めた状態で流して
くださいと。あ、そう。あれね、蓋はね、閉めないとダメなんだよ。
そう。
揮発というか。
なんかね、
閉めないで水を流すと、やっぱり水が飛び散る。
水しぶきでね、3メートルぐらいね、その大腸菌やらないのがね、上がってくる。そう、だからね、そう、俺はトイレの蓋閉めなきゃダメですよっていういろんな人にね、言ってるんですよ。
言ってる側なんですよ。
そう。どこの立ち位置の話か分かんないわけ
ですよ。途中でそういうことなんだよって教えてくれるんだけど。
言ってるんだ。もう啓蒙してる側。いや、そうなんです。だから、あれって、だからその、閉めないで水を流すことによって、例えばノロウイルスが外に出ましたってなると、そこから約1時間半の間、空気中に浮遊するらしいんですよ。ノロウイルスが。だから、その後に、例えば公衆トイレとか、まあ公衆トイレ一番怖いですけど、そういういろんな人が使うトイレにおいては、やっぱりそこは一番気をつけなきゃいけない。で、よく言うじゃないですか。トイレ行って、なんか、一緒に連れといるときは携帯触れないけど、トイレ行ってこう、ちょちょいとか携帯いじって、で、用を足した後、こう、水でシャシャッと洗って、また携帯いじる人。ノロウイルスって、流水で洗っただけじゃ手にまだね1万個ぐらい残るんですって。あれって結構15秒とか10秒ぐらい石鹸でちゃんと洗わないと
爪の凝りとこに
そうそうそう
やって
わーってやらないとですね取れないんで、そういうところからも気をつけていただきたい。まあ今日はねスマートフォンの話なのに、なんでノロウイルスの話をこんな
にウイルスと気をつけていただきたいっていうのね、ホネストさんからもすごい言われますよ、よく。
でですね、まあ今日はそんな、スマートフォン一番身近で手に持つもので、菌が繁殖しやすいものですので、それのですね、除菌をしながら、充電もできてしまうというですね、そういう製品、フォーンソープチャージャーという。
出たね。
ありましたので、ちょっとご紹介します。
その名前が。
はい。で、これはですね、まあどういうものかというと、まあ今せっかくいるんで、見てもらえばいいんですけど、こういう感じの、なんかこう、箱に入れるような形のですね、そう、ケースになってるんですね。で、なんか DS みたいな感じの、もうちょっと大きい形の箱なんですけど、その中でこう、パカッと蓋を開けるとですね、スマートフォンが入れれるようになってまして、で、これね、
高級なアタッシュケースに入った
そうですね。そうそうそう。で、そこに入れると、まあ充電がもちろんできるんですが、これどういう風にですね、除菌をするかというとですね、なんか除菌のバーみたいなのが中に入ってるね。
バ
ー？なんか除菌をするためのその除菌センサーみたいなのが入っていて、で、そいつでこう除菌をしていくっていう、まぁ、あ、ちょっと分かりづらい。
何？なんか紫外線とかを当てるってい
う
イメージだ。
なんかこういうなんかランプがこうついてる。
あー、やっぱじゃああれだ、紫外線みたいなのを当てて除菌するんだ。
除菌をしていくという。ことらしいんですよ。
で、なんかイメージつかない人のために言うと、なんかスマートフォンがヒサロに行きましたみたいな。
あ、そうそう。まあそんなイメージ本当に。で、まあ充電と除菌が一緒にできるんで、まあね、充電してる時に常に携帯いじってる人にとっては、触れないのとかなっちゃうかもしれないんですけど、まあ基本ってやっぱり充電してる時って皆さんあんまり携帯触らない、
ね。まあ夜寝る時に充電しとるね。
なので夜寝る前にこれにセッティングしていただいて。夜中充電、まあ、除菌をしながら充電をしていただくと。こうすると、あんまり、まあ、菌がつかずに毎日使えますよというようなところになってますね。
それ別にそのケースに入れとけばスマホだけじゃなくていろんなものを除菌できそうですね。
まあでもいいのかな、大丈夫なのかな、
デジカメとかちょっと入れたりとか。
まあでもそういうものがあるそうですよという話ですね。だからまあこういう。
なんかその除菌って絶対やんなきゃっていうほどの。
そうね、ウォントだよね。マストじゃなくて。
そう、マストじゃないからね。
だからもうちょっと除菌が身近に感じられるようにね、なれば。 なんか一手間かけるって若干めんどくさい感じあるよね。
そうね。今までやはり自分たちがあんまりやってこなかったことに関して、それをこう一手間かけて何かやるって、やっぱり人にとってはハードルがすごい高い。まあそれを常にこう、自分の中で当たり前にやっていくまでにすごい時間がかかるもんですから。
だからまあなんだ、各家庭になんかそういうのが一個あるっていうのもいいけど、例えばそのマンションとかの入り口にクリーンルームがこうあるとかね、そこを通ると必ず除菌されるみたいな、ゲートがあるとかでもいいかもしれないね。
まあメガネ屋さんの入り口とかにも無料でメガネ
があるとか、ああ、ゲート
ね。ああいう感じのサービスで除菌できますスペースが、それ公共の例えばショッピングモールの入り口だったりとか。
そうね。
だからあと携帯ショップに置いてくれればいいんだよね。その除菌
機能、ね。そしたらそこに人来るし、人いる間にちょっと勧誘できるじゃないですか。
除菌してる間になんか働
い
て
る。変更などお考えじゃないですか、みたいな。
スプレーを置いてあるけどね、よくスーパーとか。
あ、 あれ、
ね、あれね、でも使うのめんどくさいんだよ。
そう。そうなんだな。
ね。しかも、そのスプレーの取っ手に菌がついてんじゃねえか、気
は。アルコールがあるんです
よ。そういうことになる
から
。
そう。
だから、なんか、自分で押すタイプは絶対僕は、うん、絶対というかあんまりやんないんですけど、よくこう、手から出すとプシュってやってくれるんですよ。あれはね、結構やったタイプ。
だから僕、時代が最近になったから、全部センサー自動で水出てくるじゃないですか。うん、あれすごい。
あれはいいね。
今まで蛇口をね、うん、自分の家のだったらいいけど、公共のトイレの蛇口ってちょっと、う
ん、触りたくないよね。
ちょ、思い出した。そこのトイレ。そこのトイレ自動だと思いきや自動じゃなかったんだよね。
あ、確かに
自動。あれね。
ここ行ってないから分かんないよ。
この自
分。行ってないから。
ここのトイレで手かって出ないんだよ。だからここにスイッチがあって。
あそこ押してからや
ってる。位置に停止みたいなスイッチになってて。いやいや、な、それ違うだろうって。
で、やってる意味ないだろ
う、ね、そうそう。
あ、なるほど。ちょっと後で行ってみますけど。はい、
そうですね。ホネスさん多分一番行く回数多いと
思う。そう、トイレね。まだでも、今日で言ったらタイだからね。
回数の勝負し
よう。いや、でも、そうなんです。だから、菌については、今の時期特に、
うん、
まあ、夏とかはね、まあ、夏も気をつけていただきたいんですけど、うん、まあ、そういう菌については、よく注意をしていただいてですね、
うん、
ぜひこういう新しい製品出てきてますから。で、うん、今回のこの製品に関しては、まあ、充電をしながら除菌ができるんで、うん、いつもやってる手間とあんまり変わらないんですよ。
うん、
要は一手間増やすという感じではないので、うん、ぜひ、まあ、こういう製品もあるのであれば、皆さんぜひ使っていただいてですね。まあ、除菌をしていただいて、綺麗なスマートフォンライフを送っていただくというところをしていただければいいかなというふうに思いまして、
うん、
今日チャイムがないのでどれぐらいの分が経ったのか分かりませんけど、
多分短いと思うよ。
短いと思う、俺も短いと思う。
でも30分くらい経ったかな。
そうですね。まあ、そういうことですので、
はい、
使っていただければと思いまして、今日のかけるタイムズは終わっていこうと思います。
終わり、
はい。
終わりね、終わりって書いておいてもらっていいかな。アンタッチャブルで。不動産屋の値段。
終わりです。
はい、ありがとうございます。
はい。さ
あ。
はい、井戸端カオスになりましたけれども。
はい。
今日は、
いい
あ、ちょっと待ってください。
あ、まだ
まあ、3つあってですね、
はい、
テーマが。うん、まあ、学校あるあると、うん、学校にあったよくわからないルールっていうのと、うん、帰れない帰りの会っていう
3つ
あるんですけど、
はいはい、
最後どう行
ってきたんですか。どう行きたいですかね。
帰れない帰りの会はちょっと後で、
ちょっと後
で、後
で順番通りで行きます、はい、じゃあ、
うん、学校にあった
よくわからない、
よくわからないルール、
じゃあこれ行きます。じゃあ3枚目ですかね。
はい、
はい、まあこれまとめサイトとかにね、載ってたやつを、まあ一通りこう、バーッと出してきたものです。うん、ね、
はい。
で、まあ今日はここに書いてあるものの中からね、うん、まあこれあるよねっていうのとか、
うん、
まあこれに付随するエピソードがあれば、私たちの中でのね。
ここに載ってるのは、要は現代の子供たちが、のルール、
あ、いや、現代だけじゃなくて、多分ね、私たち世代の人が、こう、例えば2チャンネルとかね、まあ、そういうところに書いてるやつも含まれてると思うんですけど、なんか気になるやつがありましたらね、何番って言っていただいて、
これ読んでると笑っちゃう。
これリスナーの皆さん分かんないと思うんですけども、学校にあってよく分かんないルールっていうのをね、リストにして、
時間があったので、はい、まあ、なんか目星をつけて、
そうですね、お渡ししておりますけれども、その中で、まあ何ですかね、小学校、中学校、高校って、まあそれぞれその、
まあそね、
時期によってもいろいろあると思うんですけど、
う
ん、 まあ小学、まあ軽く小学校の時の話でいくと、やっぱり、あの、ロケット鉛筆とかね、バトエンとか、そういうのはね、あの、学校で使っちゃいけないと。
あった。
バトル鉛筆ね。
あったね。
うん。
シャーペン禁止ね。
はい。シャーペンも使っちゃいけなかった。あとは、まあちょっとここに書いてないですけど、学校のね、机あるじゃない。
うん。
机を削ったりしてんだよ、彫刻刀で。
ああ、いたいたいた。
で、なんかね、その時に、まあビー玉のもうちょい小さいやつかなんかを、うん、使って、なんかね、削ったところをこうコロコロ転がしてゴルフコースみたいにしてて、こ
う、全面的に光が
してもうダメじゃん。
そう、弾いて、ここのホールインワンみたいなところに入れると、あのね、カチンみたいな、そういうゲームをやってる人もいましたけれども。
それはダメです。
それダメですか。
でも深掘りすぎて、ピンとこうカカカ書いてある。そう、手が突き出しちゃう
みたいな。必ず机穴開いてんだよ。小学校の机。
わかるわ。あの、なんか貫通してるときたまに。
そうそうそう。貫通。あれなんでだろうね。
だからあれさ、こういうの。
切りでやって
た。すごいと思うよ。だってあれ2センチぐらいあるじゃん。あの板。
結構時間かかる。
貫通ね。
すごいすごいと思う。
よくあるのは彫刻刀でやったりとかするのはね、あの、ありましたけど。はい。
俺たち最強の、ね、
ありましたけど。何かあります？
僕ね、あの、はい、笑ったの38番。
38番、はい。
小学校で授業中間違えると全員で否定するルール。先生が 2×9 は僕が27ですってみんな違うと思いますってね、うん。
この、なんだろう、なんか正義感じゃないけどね、なんかこう、みんなが一緒に。
難しい問題出た時の反応面白かったね。そうだよ。違う。どっちかわかんない
みんな微妙
って。何なんですかね、これみんな言いたいから言ってるのかね。
いや、どうなの
どういう気持ちで言ってたのか全くもう覚えてないんですけど。
最初指導されたんじゃないかな。
うん、いいです。
それで多分先生が聞くんだよね。はい、じゃあみんな、今の何々くんの答え合ってると思いますか、違いますみたいな話でしょ、だって。そんな否定せんでもみたいな。
ね、確かにかわいそうだよね、これね。うん、
やらかした感半端ないから、
ね。まあ、これ今の子たちはどうなのかってな
るね。今もやってるんじゃないかね、
これ。いや、でも今の学校教育はやらないんじゃない？
そう、う
ん、自主性を持ちますから。27。そうかな。じゃあ何やいかみたいな。
確かにね。まあちょっとプッときたのは僕あの、帯分数の禁止、帯分数禁止ってやつね。あ、12の下にあるんですけど。
ああ。
あ、過分数禁止か。
うん。
ね、過分数、必ず帯分数に直さなきゃいけない。
過分数ね、上が大きいやつ。
そう。
あ、俺も割って、
帯分数を左に変えて、
7分の25とかやつ
を3と2分の1。
これさ、あの、高校に上がったら一切使わないんだけどさ、
2分の9でいいのに。
必ず直さなきゃいけない
っていうね。4と2分の1です。
小学校の時にありましたけれども。うん。
ルールガチガチだったなっていう気がしますよね。
結構ルールガチガチでしたよね。
あと我々が思うのは、まあ携帯が普及し始めた時だったんで、携帯禁止でした、
ね。携帯を持ってっちゃいけなかったね。まあ全然、もうみんな持ってたけどね、結構ね。
全然使わなかったけ
どな。17番、職員室の掃除。さすがに自分の職場ぐらいは自分たちで掃除しろ
よ。これはね、ごもっともだと今考えて
る。いや、そうだね。よく考えて、職員室の掃除あったもんね。
あれおかしいよね。
おかしい。うん、先生たち掃除しないもんな。
掃除してない奴らを怒るために徘徊してる感じ。
あ、そう
お前ら、
でも、なんだろう、職員室の掃除ってあんま得ないからな。
掃除って言ったらどこが一番楽でしたか？
掃除はね、
もっと野外が、
あ、野外
はね、野外はね、
まだ綺麗になったかどうかの判別
が、そうだね、
そうそう、
もう落ち葉をささっと、もう横とかにする。
あの、中高時代も野外は楽だった覚えがある。あの、帰り道の階段も。あれだって何してても割れないから、
はしゃいです
みんなそうじゃん。
一番嫌だったのはトイレ掃除ね。
トイレと、教室とかやること多いね。
うん、机をね、一旦下げなきゃいけないとか、めんどくさい作業が多いんでね。
我々のね、場所では釣るって言ってね。
机釣らなきゃいけないからね。
釣って、とか言われてる方面がありましたけど。
はい、
うん。帰りの会にその日にあった嫌なことを発表します。
はい。
あったね。
これは、
後にも多分続くと思うんですけど。
何度も何度も何度も何度もって
さあ、あなたのクラス。我々のクラスではないからさ。それ二人のクラスだ
らけ
だ。いっぱい私は違う。
だってね、もう公募系統の話をするっていくらもあるからね。
例えば、そうだよ、
合唱コンクールとかね。 文化祭のネタ決まんないとか。
あるあるあるある。
いくらでもありますから。
俺もう、だって文化祭のあの、ね、グリーンティーさんにこう、動画を作ってもらったあの映画
はい。
もう、あれもう一生覚えてますよ、多分。
隣で怒られてたからね。
もうすごい、もうわざわざね、グリーンティーの家まで、先生の車で、パソコンを取りに行って、でパソコン乗せて、あのね、パソコンルームで、グリーンティーが一生懸命こう、一コマ一コマ作業してくれてるわけですよ。その横で、ずっと担任に、お前のそのスケジュール管理がなっとらんからこんなことなっとるんちゃうかと。お前、なんやねんみたいなのを、
怒られた。
散々、ずっと怒られて、俺も、はい、はい。
ギリギリに編集してたんだよね、ちゃん
と。ギリギリだったね。
前日とかだったよね。うん、で、次の日の朝早く。
そう、次の日の朝早く仮上映会みたいな。そうそう、
8時に上映会して、おお、できたできた。
俺が1個でも終わるなと忘れてたら、もう多分終わってたって
。クラスの出し物です
。あれはね、もうグリーンティー様々でしたけどね。
いやありましたね。
あった、あった。うん、
はい、
ね。
まあ、ここにあるのはこんなもんかな。
そうですね。
うん、
まあ、あとは学校あるあるの方を見てもらっても、まあ多分同じようなネタが書いてあるんですけども、はい、まあ、あの、一番上、授業の変更を忘れる先生、そして2、30分して職員室に先生呼びに行く学級委員っていうのは、まあこれよくある。
あるある。
先生来ないパターン。
そう、先生来ないパターンで、呼びに行かないと逆に怒られるっていうね。
そうそう
そう。怒られんのどっちだっていうね、話ですよね。忘れてる方
が。お前が忘れとんのになんでお前に怒らなあかんねんみたいな。
よくありましたよ、これ。呼びに行かないと怒るっていうケースね、またね。あと先生が逆に怒って帰っちゃうっていう。
ああ、それはあなただぞ、俺だけ。そうだから。
職員室に戻るっていう、ね、
あった
ケースもありますんで。
なんか普通にもう普通の流れの中で、こうで、先生今お腹痛いからトイレ行ってきまーす。その一回トイレ行ってしまう。台の方で。絶対
帰ってこない。あった。
それ知らない。
さっきまで流暢に、チョークでね、めっちゃ気になるんで書いてたのにね、でもここでこうなるんだね。で、僕全然、今ちょっとお腹痛いからすぐ戻ってくれって書いてた。私の途中だし、そのままって。で、あまりにスムーズにトイレ行ったせいで、みんな一瞬何か言っても
らった。あのね、すっごいスムーズだった、流れが。
そう。
そう。
で、よっぽど来てたんだよ、ね。
うわぁ、もう混ぜ、もう混ぜってなってたんだろうね。
普通に関係ダメージとかペンクセンシーそれは直後だったからね。
すごい。
すごい。
すごいわ。
いやあれはね。
それは知らない。うん、
多分、あとにも先にも衝撃的なことはなかったですけどね。
3番のこの避難訓練でこう静かになるまで何秒かかりましたっていうの。
ああ。
これ別に避難訓練じゃなくても、
朝
の、
そうですね。
起立で着生機に行った後、外来した後とかに、割とこれ言った
りとか。大体前でずっとシーンと先生が黙ってる時はちょっと怪しいんで、カウント入ってるっていうね。
カウント入って
る。俺もだって、我々のあの美術の先生がね、よく言ってました。
静かになるまで13秒
って言ってましたよね。
なんだっけ、あの、いや、起立で着席って何回も言われてたんですよ。残念です。
もう一度
って。まだ礼してないものがおる。
本当にね、残念ですよ。だってこれ連帯責任ですよね。
そうね。あの、これ多分今でもあるでしょ。静かになるまで5秒、30秒。
これはある。
誰が始めたのっていう感じするよね、これ。
確かに。
疲れ
そう。
確かに。いや、だから、あれじゃない。指導要領に書いてあるじゃん。
そうなのかな。
たまにやりましょう、みたいな。
なんか昔誰かがやり始めて、それをその教え子が先生になるたりすると、
まあやってくるんだろ
うね、こう、ね、ネズミ公的に広がっていくみたいな。
そうだろうね。
あるんじゃないですか、これ。これ多分いろんなところでやってますよ。
これ静かになるまで何、丸々秒かかりましたの発祥を知りたいよね。
そうね。うん、
まあ避難訓練もそういう本当に秒数が必要なところから発生して。
そんな統計いらんわと思うけどね。
まあね。
はい。
なるほどね。
まああと。
宿題ができなかった時にやったんですけど忘れましたと。うん、ノート持ってくるの忘れました。これで僕なんとか課題を出さない
と。まあ賢い言い訳ですよね。うん、あのやったんですけどっていう。
まあ、日にちと出席番号が合うと当たる。これはもう毎日だったからね。
これは、あの、それをどう使ってくるかっていう、うん、すごいそこはあの、心理戦で、例えば、その、 何月何日だからこの番号が当たるじゃない。そこから逆斜めに行くとか、そういう、
逆斜めって言うのは伝わらないと思うんだけど、
次の人にどう行くか、そこから縦横十字型に行って斜めに行くっていうパターンもあれば、なんていうか、そこから規則的に、そこから、じゃあ今もう一回時間、再測定して時間を、プラス12秒だから何番って、指定の仕方が
変わる。誰が当たるかわかんないもんね。
まあ先生によって癖があるんで、その辺をね、ある程度山張りながら予習をここまでやっときゃいいみたいなね。
当ててくる先生と当てない先生っていうことで、だいぶその緊張感が違ったっていう
そうね。
確かにありますね。
あともう、なんていうの、一定の生徒しか当てない先生でもいたからね。あの古典の人とかね。
そう。
回答はちゃんと欲しいっていう。あとなんか質問の意味がわからない言い方をしてくるね。あね、まあ、倫理をね。
何やろかみたいな、
ね。何やろか。これこうやけど、何やろって言って、そのままあの、まるまるとか、そのまま出てくる。これ、今の文脈からして、どこまでは、あの、聞かれてた内容なのかって、
質問の意図
適当なこと言ったら、うん、そうやな。
大体に合わせてくれる、ね。
合わせてくれる。
でも、本当に食い違ってるときは、お前にそうやろうかって
言われてた。フレンディさんは、そんなんか普通に答えたのに、お前にそうやろう
かって。わかんないから。
言われて。
わかんないからね。
違ったの今のっていう。
わかんない。
でも先生の癖ってのはありますよっていうことですけどね。はい。まああとは、なんて言いますかね、丸々金、バーリアみたいなの
ですかね。丸々金ね。
19番ですけど。
あと先生も怒りたくて怒ってるわけじゃないんだとね。
まあ気持ちはわかりますよ。でもどうやって生徒を納得させるのかっていうところですよね、それね。怒ってる理由を。
胸に手を当てて考えてみろみたいな、そういう形で。
胸に手当てたからって何にも生まれない。
あとは、みんな全員伏せさせて手を上げさせるパターン。
はい、みんな伏せて。はい、
チクリ生徒。
本当に、やったやつ、手上げろ。
あれさ、どう、はい、どういう状況だったのかちょっと知りたいよな。
はい、あげていいぞ。
で、バラされるしね、
あれ、ちょっと今だったら後ろにさ、スマホとか置いとけばさ、様子が取れるからね。
そう
だね。いやー。
懐かしいね。まあ、小学校ネタが多いな、これな。
まあ、防犯ブザーの誤作動とかね、なんか確かにあるなっていうの
も。ある
我々はの時は守ってなかったと思いますけど、今の子は必須なのかな。キーホルダー方式でね、
あピーってなるやつね。
そうあるね。
誘拐されそうな
やつ、
ピーって、
うん。なんかあと、結構レーザーポインターのおもちゃとか持ってるね、パターンも。よく売ってるんですよね、小さいおもちゃがね。
型でね、
うん。っていうのとかありました
けど、ね。あと、いつの間にか上履きの底に画鋲が刺さってる。
俺はね、刺さってる。
まあ僕たちはこう、うん、天井に画鋲刺してた。
こう、こう
って。あ、そうそうそう、思った。
あれ結構でも危ないよね、あれは。
あら、
目に刺さったらって思った
の。普通に壁に、
そうそう。
ってやってるんだね。壁に当ててるパターンもありましたからね。
そうそ
う。あとまあ我々はね、あの、なんだっけ、こう除菌じゃないけど、あの石鹸っていうか、なんかメリットみたいなやつを廊下に散布して、ツルツルにしたっていう覚
え。ああ、Kさんがあのツルって滑ったでしょ。
そう。
僕はそれ知らないけど。
そう。学校の廊下のね、まあいわゆる物理用語で言うと、あの摩擦係数ですかね。
摩擦係数ゼロにしたんでしょ。
そう、あれをゼロにしたいなっていう思いがあって。そしたらあのサッカー部の連中があの他の練習終わって、おーいみたいなの走ってきたらみんな猫そぎツルツルツルツルって言ってて。
さ、結構滞在だと思うん
だよね、今から。俺知らないもん、それ。なんで知らないんだろう。
あの時だからね、多分クラス、俺ら。
違うから。
あの、俺ら中1の時ですから。
先生を、ちょっと斜めから見る先生が。
先
生、
クラ
スね。影が。頭の影がグッてなくなったから、これ見た。
そう。もうみんな、ツルツル、滑ってました。
いや、そ
りゃもう、
ひどい。
でなんでそれをやったのかっていうのは全く覚えてないんです
よ。傷つけたらあれだよっ
ていうね。滞在だね、それは。
まあ、滞在ですね。あれちょっと骨折とか起こってたらちょっとね。
いや、大問題だよ。
なったりしたらね。
悪気はなかった
んだけど。悪気はなかったんだけど。
悪気しかないでしょ。
別にね、みんながボケることを望んでたわけじゃなくて、
そうそう。サッカーボールのやつらがたまたま嫌
だったんだよね。そうそうそうそう。自分たちが滑ってるのが楽しかったんだよね、あれね。
俺、もうそんな悪いことしてなかったからな
はい。
ね。はい。
じゃあ最後。
はい。
帰れない。
帰れない。
これなんかストーリー性みたいな、まあストーリーじゃないですけど、ね、上から順にこんな状況がありますよ、みたいなものなんですけど、はい、帰りの会でね、よく残されて、
うん、小学校だね。
帰れなくなると、まあ中学校でも、
まあありますけど、
修例というか
ですね、あるあるある。
ありましたよ。まあどんなのありました、その残されるケースって、思い出として。
まあだって典型は、上司と男子の喧嘩で、女子が泣いちゃったパターンでしょ。
うん、なんかそういうのありました。他もね、女子と男子の喧嘩って覚えてないんですよね。
いやいや、小学校の時はあった。
あった。
うん、
男子同士の喧嘩とかで、まずね、某 S 先生っていう先生が、うん、まあ、その人ね、暴力がひどすぎて、
うん、
結局学校を変えさせられ、変わっちゃった。転勤みたいな感じになっちゃったんだけど、まあ、その人だったら、まず A 君と B 君っていうね、男子がいて、A 君が帰れないって、もうまあありがちなんですけど、手を挙げて、うん、今日 B 君が僕が何もしてないのにこうこうこうでこういうことをやってましたって言って、 A 君のターンが終わったんだ。B 君手を挙げて、さっきあったけど A 君がって言おうとした瞬間にもやばーって言って、先生来て、その B 君をね、こう急にこう高い高いにしたらし
い。高い高い
高い高いにして手を離して、その場でズローンって落ちた。小学生だから、1メートル近くこう上がるわけですよね、大人でこうやるわけですから。で、まあね、泣いちゃうんだけど、行き過ぎた態度ですよね。で、まあそれを見てて、保護者の人までそういう話が行って、まあちょっと暴力がひどいんじゃないかって話
だろうね。
ただその S 先生、めちゃくちゃ歌が甘くて、たまにテレビ15分くらい流れる朝のテレビとかを、小学校でたまにテレビでつける、爽やか3組で、
はいはい、
なるほど、歌系のものがあった時に、なんかこう、ハモり出す。先生は歌がね、下手ではないんですってずっと言ってた。上手いとは言わないです。僕はね、下手ではないんですとか言いながら、ラーとか言って、言ったけど、本当にハモりが上手くて、音楽の先生みたいだったのね、そのところだけは。まあでも、高い高いしてる、落とすっていうね、こう、だいぶテクニカルな暴力振ってるんで、まあそれはダメだってことで、
まあそうだ、
まあ残念でやめちゃったと。コネスさんは、それなかった？
いや、体罰は先生からは体罰なかった。
あ、そう、男子同士の。
男子同士の言い合い、まあ男子同士のやり方、まあ僕いじめられてたんで、まあ皆さんご存知の通り。
知らないですけどね。
まあそう、その様子はわからないですけど。
まあまあちょいちょいこう、ちょっかいをね、かけられて、うん、まあ前も言ったかもしれないですけど、なんかその、ガキ大将みたいなやつが、に目をつけられてたんで、いきなり僕が机に座ってたら、頭の後頭部を手で持たれて、ムカつくんじゃって言われて、そのまま顔をこう机にガーンってやられたりね。
それひどい。
とかいろいろあったんですけど、もう常に泣いてた記憶しかないんですけど、小学校は。まあまあ、別にそれ以外は楽しかったからね。まあそういうので、でも僕から帰りの会の時に、それを何々君が今日机に当ててきましたみたいなことを言える立場の人間じゃないから、
もう。言ったら仕返されますよね。
そういうのはなかったんですけど、やっぱりこう、こう、賑やかな男子たちと女子の間で確執があったりすると、もうそれはもう帰れないフラグが立ってましたよね。
丸々くんが、ねんねんちゃんのことを泣かしました。
それ、エミの声だろ、それ。
そうほんと、エミの友達みたいな感じ
で。エミの小さい子ね。
今日、なんか、りょうたくんが、エミのこと泣かしてたんだけど、あれはりょうたくん完全に悪いと思います、みたいな。りょうたくん、どうですか、みたいな。
そこだけ合わせて
くる。は？俺別に悪くねえし、みたいな。もう悪くねえしって言ったせいで、お前謝れや、みたいな空気が。もうみんな、ごめんなさい言ったらそれで終わんのに。お前そこで反発すんなよ、みたいな。
で、帰りの会で面白いのがさ、その残されてる時に、他のクラス先終わるじゃん。どうするか。
みんな待ってる。
やっぱ窓のとこ、
まだ待って
る。顔がちょっと、窓ガラスの隙間から顔が見えたりとか。
めっちゃ高いところから見え
たりとか。窓枠、さっそくところに足掛けて上から覗いてくるやつ。
めっちゃ上から覗いて
くる。先生に怒られるっていう。いる。
ね、いますよね。あと、最後の方に気さくな教頭が覗いてくるって書いてます。別の先生がチラッと見に来るみたいな
の
があったりとかしますね。
そう
僕はね、小学校の時に言うと、なんかね、帰りの会で何かあったっていうよりかは、帰りの会が全部終わってさ、帰ろうと思ったら、 グリーンティー君ちょっとって、その後、その後エキストラの居残りやったことがあって。
あ、そう。
そう、それはね、なんかね、なんか掃除をね、その前の時にね、一週間ぐらい前に、なんかハンで掃除をするじゃないですか。その掃除を、なんかちゃんとうまくできてなかったらしくて、やり直しになってたみたいなのよ。で、俺はやり直しになってたみたいだけど帰ったんですよ。家に。それがなんか原因でね、なんか残されて、もう一回なんかね、反省文とか書かされた覚えがあります
ね。なるほどね。
そういう、まあでも小学校の時なんで、まあ中高以降は多分共通で、
そうだね、
いろんな。
チャンソン生。
多分一番残されたケースが多いのは1年生、
ね。だから僕は知らないんだよね、その時を。君たちが残されてたのも知らないから。
それ以上に、まぁ、あとはなんか、なんていうか、合唱系で歌、歌、ね、団結がどうのこうの、みたいなね。
そう、まあ、そういう意味で言うと、だって僕は指揮者ですし、馬本さん、ピアノですからね。まあ、
まあ、それ歌ってましたけど。
まあ、僕たちは残されてる感覚は別にそんなないですよ。
むしろ、ね、合唱楽しかったと思ってますから。
うん、もう早く、もう歌って、指導してる側だったもんね、僕は指揮者。
だから、なんていうか、歌わない人がいたからみんなに残ってたみたいな感じだよね。問題みたいなのはもうなかったからね、その辺のなんか、あった。
いや、違う。さっき思い出せなかった同級生の名前を思い出しました。う
ん、それは言えないもんね。
後から
後から。後から。
まあ、男子対女子の対決みたいなのが一般的なんでしょうか。うん、今でも多分会の会とかね、やってると思うんで。
男子の中では、うん、まあその、楽器大賞みたいなやつは、そんなにこの女子との対決に臨んでなくて、
う
ん、
あ、そうだね。それはそうだね。
女子の中で、ボスがいて、そこはやったらとね、強いんですよ。
女子ボスはね、やばい。
一番強い。
女子ボスはやばい。
そう、で、女子ボスね、後になっても結構大人になっても女子ボスである確率も高いんです
よ。それはそう
ね。その時からね。
今だに女子ボスだよ、ね。
今だにね、どうなってんの
そう。だからそれがさっきの話に繋がるわけ
です
。
で、それが結局町内会また同じように牛耳ったりするわけでしょ。
そうそうそう。で、女子ボスは大体 Facebook でも、やっぱり結婚したアピール半端ないわけですよ。私名字変わりましたけど、みたいな。
そこで変える系だね。
そうそう。グイグイ来るから。Facebook それいらんねえみたいな。
そこを変えてる、うん。
まあ、だからまあ女子ボスとの付き合いは、まあこじらせない方がいいですよっていう、ね。
あ、そう。
それはもう将来的にその代わりの会だけの問題じゃないんで、これからの人生大きく変わってくると思うんですよね。
今もう、もしこれを聞いている、ね、小学生、中学生、はい、ね、もう高校生だったらもう分かってます
よ。はい、うん、まあそしたら後でもね、そう、Facebook で繋がるってことあります
か。そう、成人式やないあるからね。
その、その、もう女子ボスにちょっと嫌気がさせて皆さん、うん、ぜひですね、これはもうその女子ボスは常に立ててなんぼですから。
で、女子ボスは結構企画とかやってくれたりするので。
そうそう、
や
ってくれて、はい、そのうちなんか会いたいなと思った友達とか、あるチャンスを作ってくれるっていうことがあるのと、あとやっぱり大人になるとやっぱりその、
丸々から、ね。
は無慈悲、もう無慈悲じゃないやん。
そう、無慈悲。
非常にね、理不尽なことばかりやってたりしてたけど、それが結構丸くなってて、なんかマヤミキみたいになってるかもしれない。
まあ、諦めないで。
諦めない
で。諦めない強さだけは残った。諦めない強さだけは残った
マヤミキ。あるあるあるある。うん。
それはある。いいマヤミキね。
そうそう、いいマヤミキ。
マヤミキはいいと思う。悪い、悪いみたいなやつ。
なんか、あるね。
今のマヤミキが、そう、いいなって可能性がある。
そういうことですよ。
いいジャイアン、悪いジャイアンみたいな言い方になっちゃう。
綺麗なジャイアン。
はい。
ぜひ気をつけて。
まあ今日そんな、あの、結論になりましたけども、まあ多分20分くらいね、あの、時間が経ってきたので、はい。まあこんな話でね、あの、盛り上がってきましたけれども、まあ皆さんの学校にある、よくわからないルールとか、学校に、のルールね、まあもしくは、帰れなかった会の会の思い出など、ちょっと学校系のエピソードをね、ちょっと募集します。
2月しましょう。
ちょっと2月の募集テーマは学校系のね、皆さんのエピソード、懐かしい思い出でもいいし、現役の今起こっていることでもいいですね。
私だけでしょうかみたいな、こういうルールも教えてもらって、
そうですね。じゃあちょっとそれを募集したいと思います。ということで今回井戸端カオス終わりにしたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、2コーナー終わりましたね。
うん。
うん。とても楽しい感じですよ。少なくとも、話してる我々はなんか、
う
ん。
そうですね、今までにない感じだったね。
ですね、うん。やっぱプリントコピーですね。
プリント
ディスプレイしたちょっと見て
るあ、そうだね。それはそうか。
ごペラペラ言いながらね。
お便りとかも、これ、印刷印刷すると結構読みやすいですね。はい。というわけで、コーナーを振り返りますと、前半はね、今、まあ、本日さんも今手に持っていろいろやってますけれども、スマートフォンのお話。
はい、
フォン
ソープ
ソープチャージャー。
ちょっと覚えるのにね、時間かかるね。
フォンソープチャージャーという商品の、うん、と、まあその、
PSC。
最近、もう非常に蔓延しているノロウイルスだったり、インフルエンザの脅威があるので、皆さんお気をつけてくださいという、そういう感じのお話。
うん、
で、後半、色ごたくます、グリーンティーさんの、まああの、学校あるある、帰りたい、帰りの帰り、学校によってよくわからないルール、うん、この3点ね、ピックアップして、まあいろいろ話してきましたけれども、おそらく話をね、聞いていただきながら、あ、それはわかるわ、みたいなのがあれば、うん、え、うちはこんなんだったけどってのもあると思います。
うん、
まあそういったのもですね、2月の、お便り募集の、ね、
うん、
テーマにしたいと思っております、うん。はい。じゃあ、そんなところですかね。
じゃあお便りの、
お便り
送り先をね。
送り先。
はい、最後に。
はい、番組に対するお便りメッセージを募集しております。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ。E メールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ@yahoo.co.jp です、
うん、
番組に対するご意見ご感想を取り上げてほしい特集テーマ今月の題に対する回答などを気軽にどしどしお便りをお送りください、
うん、はい、
はい、うん、まあ、今月のお題はね先ほども話しましたが学校あるあるネタ、うん、まあ、今回の話を聞いて、まあ、思ったこと
がありますね。そうですね、朝の会帰りの会、うん、掃除の時間、うん、ね、いっぱいありますよね。
はい、
はい、
まあ、今通ってる方の意見もそうですし、こう私こんなんだったよということでね、
可能
な話でもいいです。
はい、
はい、そんな感じで言っていただければと思います。ということで、今回結構でも、長い。
なんでそんなに反ってんのか
ちょっと伸びてた。
今本当に首がなかった。首の輪郭がなかったです。はい、こうやめ際はね、なかなか難しいんですが、
はい、
はい、そんなところで。
うん、
はい、
うん、
お送りしますのは私
と本日と
グリーンティーでございました。
はい、それでは皆さんごきげんよう。
さよなら。